耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第782回4月6日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはどんな高校時代を過ごしてきたでしょうか。そしてどんな高校出身でしょうか。ちなみに僕はですね、埼玉県立川越高等学校というですね、地元の人には非常に有名な高校なんですけども、バカが多いんですね。勉強はできるんですけども、バカが多い。どういうことかというとですね、ウォーターボーイズって映画あったじゃないですか。あれの発祥の地です。男子競泳部がですね、文化祭でなんか変わったことできないかって言って、シンクロやろうぜって、男子校なのにも関わらずね、始めちゃったりとかですね。あと卒業式で仮装が OK でしたね、僕の時代は。ラグビー部がみんなバニーガールの格好とかしてました。はい、そんな感じでですね、一応進学校なんですよ。今回はですね、高校にまつわるこんな一冊。講談社より出ております、宮島秀樹、小峰厚子著、名門高校ライバル物語という本です。このタイトルを聞いてですね、時期的にも選抜が盛り上がっていたので、高校野球をね、思い浮かべてしまう人もいたかもしれません。ですけどね、この名門高校というのは、勉強面での名門高校を指しています。つまりですね、東京大学をはじめとする難関大学への合格者を多く出しているという意味です。さあ、一体どんな高校が登場するのか、本編で紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。改めまして、今回紹介する本は講談社より出ております宮島秀樹、小峰厚子著、名門高校ライバル物語という本です。現在ですね、高校進学率は 97.8%、昭和30年代が 50% なので、もうほぼですね、義務教育みたいにみんな高校に行ってるわけですね。で、内閣がですね、一昨年行われました、社会意識に関する世論調査では、現在の日本で悪い方向に向かっている分野という設問に対し、教育を上げた人が 36.1% に上ったそうです。だからやっぱね、ゆとり教育とかよくそんな言葉言われてましたけども、教育って大丈夫なのって思ってる人が多いということです。ですがですね、今回紹介するようないわゆる名門校としてその名を知られた高校は、その同じね、学区の中でですね、2校が肩を並べて歯を競いながら校風に磨きをかけているっていうのがね、珍しくないんだそうです。というわけで、こちらの本、名門高校ライバル物語はですね、著者のこの宮島さんと小峰さんが、名門高校を実際に訪れたり、OB、OG にインタビューしたりして、ガイドブックではわからない、真の名門高校の姿を描いています。そういう意味ではですね、高校受験をするね、中学生とか、そんな お子さんをお持ちのね、お母さん方、お父さん方におすすめの本なんですが、各章のタイトルが結構ユニークでしてね、何々高校&何々高校といった形でですね、同じ地域に属する2つの名門校をこう対比できるようになってるんですね。それにちなみまして、今回新刊ラジオではこんなコーナーをやろうと思います。題しまして、ライバル校同士が火花を散らす名門高校選抜。このコーナーでは、高校野球で各校を紹介するような形でですね、この本に掲載されている高校をご紹介していきます。では対戦のカードを発表していきましょう。
お待たせいたしました。名門高校選抜の開幕です。第一試合、宮城県対決。先攻、宮城県仙台第一高等学校。
東北随一の豪快な気風を誇りとしている男子校。なんと生徒会が存在せず、その代わりに行事ごとの立候補者が企画運営を行う発起人制度があります。
高校、宮城県仙台第二高等学校。
ミスター半導体と呼ばれる首都大学東京西澤純一学長の出身校。半導体レーザーのアイデアはこの2校で受けた物理の補習がヒントになったといいます。1校と2校は毎年5月に野球部の定期戦が行われており、文字通りのライバル同士なのです。
第2試合、都立高校対決。先攻、東京都立日比谷高等学校。
地域内の高校に学力が均等に分配される学校群制度によって名門没落とも言われましたが、制度の撤廃をきっかけに都立復権の兆しと注目を集めています。政、官、財、学会の中枢に OB がずらり。
高校、東京都立西高等学校。
文系理系の区別がほとんどないためセンター二次試験に強いと言われています。文部二道のモットーの通り、進学校には珍しい部活動指定推進校でもあります。人気ナンバーワンの日比谷校と難易度特 A の西校、都立高校の2トップです。
第3試合、首都圏名門校対決。先攻、埼玉県立浦和高等学校。
先生たちは学校の授業を本気でやっていれば受験は大丈夫と自信にあふれています。学校が閉まる夜9時まで残っている生徒も毎日100人は下りません。宇宙飛行士若田光一さんの出身校でもあります。
高校、神奈川県立湘南高等学校。
海をモチーフとした校舎はとても県立高校とは思えないおしゃれなデザイン。同窓会、小友会の全面協力のもと、卒業生による講演会が盛んです。セコム創業者の飯田誠氏や森ビルの森実社長、そうそうたるメンツが OB にいます。浦和高校と湘南高校は昭和32年以来各運動部が対抗試合を行い、その総合得点を競っています。
第4試合、豊田市の高専企業内学校対決。先攻、豊田工業学園高等部。
優れた技能者を育成するための企業内学校、卒業後は全員がトヨタの各職場に配属されます。社員と同じカレンダーに合わせて学園へ通うため長期休暇はありませんが、社員扱いのため手当がつきます。
高校、トヨタ工業高等専門学校。
エンジニアを育成するための学校、専門分野のプロたちから5年間みっちり教育を受けます。ロボコンの強豪校でもあり、ロボコンに打ち込むためトヨタ高専に入るという学生もいるほどです。ものづくり王国愛知県を支える2つの名門校、いずれも勤勉とチームワークを柱とする学び屋です。
第5試合、福岡県対決。先攻、福岡県立周遊館高等学校。
福岡藩が設けた学問稽古場を母体とし、220年もの歴史を持つ由緒ある学校。毎年4月、新1年生が1週間にわたって受ける応援歌指導で周遊生魂が注入されます。
高校、福岡県立福岡高等学校、
通称復興。完成間もない木造校舎が火事に遭いながらも不死鳥精神を受け継いできました。築80年の校舎に冷暖房設備はありませんが、クーラーなしでも勉強はできると、暑さ寒さに耐え忍ぶことも復興ならではの教育です。周遊館のある西側はお堅い武士の町、福岡高校のある東側博多は祭り好きで陽気な商人の町、生粋の九州男児を育成しています。
これにて名門高校選抜出場校の紹介を終わります。その対決の様子は名門高校ライバル物語にてお楽しみください。
以上、名門高校ライバル物語に登場します、ライバル校同士5組を紹介してまいりました。この名門高校ライバル物語はですね、コーナーで紹介した高校も含めて、全17章でですね、まあ、北から南まで順番に計31校が掲載されています。で、まあ、それぞれ、ね、高校がそのユニークな行事とか、まあ、楽しく勉強を教えてくれる先生とか、まあ、学校独自の自治組織、活発な部活動なんていうのがね、ふんだんに紹介されてまして、まあ、歴史なんかもあってなかなか面白いです。で、あとはですね、これは僕の川越高校もそうだったんですけども、意外とね、校則が緩かったりね、制服がなかったりとね、生徒の自主性を尊重するという校風がね、多いんですね。まあ、いわゆる名門高校をですね、知らない人は、こちらの本を読むとね、価値観が変わるんじゃないでしょうか。さらにですね、受験のお供として役立つんじゃないかなというのが、現役の生徒さんとかですね、有名企業の社長などの OB や OG、また先生方のコメントが多く掲載されてまして、あの会社の社長はこういう環境で学んだのかというふうに知ることもできました。またですね、昨今の教育問題について考えるきっかけにもなると思います。 まあ社会人になっちゃいますとですね、出身大学を聞かれても出身高校ってなかなか聞かれないかなと思うんですけども、まあ多感な時期を過ごす高校がですね、まあ、人格形成にかなり重要な役割を果たしていると、僕は感じます。あの小中学生のお子さんがいらっしゃるお父さんお母さんはですね、まあ、ぜひこちらの本を読んでね、志望校について考えていただきたいと思いました。そんなところで、書籍情報です。名門高校ライバル物語、宮島秀樹、小峰厚子著、講談社より税込み2300円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたらいかがでしょうか。あのね、ライバル物語っていう話なんですけども、よくあるですね、学校案内みたいに、まあ歴史とか校風とかがですね、杓子定規に書かれてるんじゃなくて、きちんとですね、著者が取材して、どんなイベントが行われてるとか、まあ授業風景はこんな感じだったとかですね、そういったことが事細かに書かれているので、あの本当にですね、その高校を覗いてきた気分になると思います。で同時にですね、ディレクターも僕もそうなんですけども、まあ自分の高校高校時代でね、ああそういえばこういう面白い授業あったなとか、こういう先生いたなとか、こういう行事があったなって、ついつい思い出しちゃいました。きっとね、皆さんもあのそういった思い出があると思うので、ノスタルジックに浸れると思います。僕のね、一番いい思い出は球技大会、バレーボールでね、教員チームと当たった時、教員チームが全力だったことです。まあ他にも語りたいんですけども、そろそろ時間がなくなってきましたので、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。